声の写経だより、写経だより、ナンバー144、2018年11月20日号、編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、日立市大瀬町4丁目9番13号福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122。ファックス 0294-37-1124。e メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。 ホームページ http://hitp://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。業務時間、午前8時30分から午後5時15分。音声役、日立リーディングサービスグループ。目次、第14回、ふれあいクリーンハイキング、1ページ。福祉作文コンクール受賞者決定、2ページ。広がる福祉への思い、3ページ。地域福祉通信、4ページ。日立ボランティアプラザニュース、5ページ。介護予防コラム。生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー8。以上、6ページ。思うこと。広報モニター委員のコラム。善意の寄付。以上、7ページ。インフォメーション、8ページ。最後に、企業広告。目次終わり。1ページ。第14回、ふれあいクリーンハイキング。爽やかな秋空の下で、海岸清掃。日頃、ボランティア活動を実践している方をはじめ、多くの市民が参加した、ふれあいクリーンハイキング。今年は、日立市福祉団体連絡協議会、心身障害児、障害者、7団体のメンバーも加わり、初めて、久慈浜海岸で清掃活動を行いました。清掃と合わせて、日立灯台のある小坊地公園、写真を会場に、イベントを開催し、海上保安庁、茨城海上保安部職員から、日立灯台について、丁寧な説明と、全国の灯台を紹介した写真展示がありました。他にも、障害者就労支援施設の、特設コーナーやボランティアグループによる美しいオカリナの演奏で爽やかな秋空の下、和やかに交流を図りました。他に写真が3枚あります。1枚目、久慈浜海岸で清掃活動をしている様子。2枚目、ゴミの分別も大切。分別に立ち会っている子どもたち。3枚目、たくさんのゴミが集められました。軽トラックにゴミを積んでいる様子。写真終わり。
ページ、福祉作文コンクール受賞者決定。福祉への思い。このコンクールは、児童・生徒が日常や学校生活の中で福祉について考え、体験したことを作文に表現し、多くの方々に伝えることを目的としています。 受賞者の表彰式は11月14日の福祉の集いで行われ、また受賞者を代表して最優秀賞を受賞した黒瀬花さんが作文を朗読しました。黒瀬さんは、作文にした体験は実際に自分の目で見たからこそ深く心に残り、人と人との関わりの大切さを感じることができたと話していました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。福祉作文コンクール受賞者、最優秀賞、黒瀬花さん、多賀中学校2年、津波の被災地、岩手を訪れて。優秀賞、小学生の部、星野元気さん、田尻小学校4年、僕の大好きな場所。中学生の部、小原瑞希さん、多賀中学校2年、ボランティアを体験して。特別賞、小学生の部、渡辺雄飛さん、串形小学校4年、身近な福祉。諸岡聖樹さん、大三河小学校5年、見つけてくれてありがとう。長谷川陸さん、中町小学校6年、僕にできることって何だろう。中学生の部、鈴木隼人さん、豊浦中学校1年、助け合いの連携プレー。中田優奈さん、久慈中学校1年、祖父の声。石井里奈さん、多賀中学校3年、福祉を身近で学んで。受賞した9人の作文は、市社協のホームページ、ブログに掲載しています。ぜひご覧ください。最優秀賞作文、津波の被災地、岩手を訪れて、多賀中学校2年、黒瀬花さん、写真。その木は、天に向かって手を伸ばすように立っていた。岩手県陸前高田市の奇跡の一本松と呼ばれるその木は、約7万本の松並木の一木であった。東日本大震災の津波で、その一本の松のみが耐えて残った。その松の近くには、窓がなく、校舎のコンクリート部分のみが残った、異様な姿の気仙中学校が立っている。この夏、父と岩手県沿岸を巡る旅に来ている。岩手県沿岸は、リアス式海岸のため、湾が多く、漁港がたくさん作られている。その漁港ごとに、クレーンやトラックなどの重機が集まっていて、復興のための工事が行われている。目的地である、大船渡市の三陸町の沿岸には、見上げるような防潮堤がずっと続いていた。父が学生時代にお世話になった地元の方の家に泊まらせていただき、津波があった当時の話をたくさん聞かせていただいた。三陸町では、11人の方が津波で亡くなったとのことだ。そのうちの一人は、父と同じ大学の女子生徒だったらしい。彼女は車椅子に乗った高齢の女性を助けている途中に津波に襲われて行方不明となってしまった。また三陸町にある診療所の先生は津波から逃げる際に若い人から率先して逃げるようにと指示を出していたそうだ。この両者の判断と行動はとても勇気のあるものだと思う。自分がその状況にあったとしたらどのような判断をするであろうか。危険を顧みず誰かを助ける行為も、自分が助かるために全力を尽くすことも、どちらも正しい行為であると思う。大事なことは、この教訓を将来に生かすことだ。災害はどこでも誰の身にも起きうることだ。だからこの旅で津波の被害に遭った方の実際の話を聞くことができてとても良かった。テレビを通して映像を見たり、インタビューを聞いたりしても、どこか遠くの場所の話に思えてしまい、なぜか人事のように感じてしまうものだ。今回、 実際に津波の被災地を訪れて、見たり聞いたりすることで、もし自分の身に同じようなことが起こったとしたら、という当事者意識を持つようになったと思う。あるいは、自分は被災地のために何かできることがあるだろうか、とも思うようになった。私の名前には、たくさんの人を助けるものになってほしい、という思いが込められている。もし、自分の周りで災害が起きても、自分の身を守れるような準備をしておき、たくさんの人を助けられる術を身につけておく必要があると思った。原文のまま掲載しています。
3ページ。広がる福祉への思い。市社協では、福祉教育の一環として、市内の小中学校等に、出前の福祉体験講座を行っています。講座では、車椅子、アイマスク、高齢者疑似体験セットを使って、体の不自由な人と、それを支える人の気持ちを感じてもらいます。車椅子を操作することは初めて、という子どもたちがほとんどで、実際に動かしてみると、車椅子ってどんな人が使ってるの？周りにスロープがなかったら体育館に入れない。寝るときにベッドに移動するのが大変じゃないかな、といった感想も聞こえてきます。児童や生徒にはどうすれば不便さを解消できるのか、自分にできることはどんなことだろう、と考えるきっかけになっています。市社協では、この福祉体験講座を通して、人を思いやる気持ちを育むことの大切さを広げたいと考えています。写真が2枚あります。1枚目、車椅子体験。2枚目、アイマスクを使って目の不自由な方の体験。写真終わり。
4ページ。地域福祉通信、小地域福祉活動紹介。安心、つながり、支え合う優しい町日立を目指して、市社協と市が一体となった地域福祉の計画づくり。現在、市社協では、これからの地域福祉について話し合い、活動の方向性を明らかにするため、次年度から5年間の活動計画の策定を進めています。2つの計画を一体化。市社協は、これまで5年ごとに活動計画を策定してきました。表があります。日立市地域福祉活動計画第4次、策定主体、日立市社会福祉協議会、計画期間、平成26年度から30年度。根拠法、社会福祉法第109条。市町村社会福祉協議会。概要、民間組織である社会福祉協議会が、地域福祉の推進を目的として策定する実践的な活動、行動計画。表終わり。また、日立市でも、日立市地域福祉計画を5年ごとに策定してきました。表があります。日立市地域福祉計画第3期、策定主体日立市、計画期間、平成26年度から30年度、根拠法、社会福祉法第107条、市町村地域福祉計画。概要、市町村が行政計画として策定するものであり、地域福祉を推進するための理念と仕組みを作る計画。表終わり。今回から次の理由により、2つの計画を一体化することになりました。一体計画とすることで、 両計画の実効性をより高めることができる。地域における身近な生活課題の解決に向けては、地域、市社協と行政が一体となり取り組むことが求められている。二つの計画は計画時期が同じ。現行計画では、日立市地域福祉計画第3期と、日立市地域福祉活動計画第4次が連携して取り組んでいましたが、次期計画では、両者が一体化して取り組む、日立市地域福祉推進計画2019、第4期日立市地域福祉計画、第5次日立市地域福祉活動計画となります。小地域福祉活動作業部会。日立市社協が行う事業の特徴は、地域における福祉活動ですので、計画の内容の柱は、23地区ごとに実践している地域福祉活動となります。この計画では、23地区の取り組みを色濃く反映させるために、地域活動実践者10人による小地域福祉活動作業部会を立ち上げました。現在、新たな取り組みや課題等を審議、検討しています。写真があります。作業部会では毎回活発な意見が出ています。写真終わり。地区懇談会。小地域福祉活動作業部会の取り組みの一つとして、活動実践者から多くの意見をいただこうと、懇談会を開催。活動エリアごとに4回に分けて話し合いを行いました。話し合いのテーマは次の通り。1、要支援者の支援体制づくり、実態把握、安否確認、生活支援のメニュー化。2、地域の共助力アップのための具体策、人材や財源の確保。高齢化に伴う活動の担い手不足をどのようにして補い、支援を必要とする在宅生活者を支えていくか。介護保険などの公的サービスだけでは支援が十分でない高齢者等に寄り添うための、より良い取り組みやサービスを計画し、実践することが求められています。写真があります。地区懇談会でたくさんの提案をいただきました。写真終わり。
5ページ。市ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話 37-1122 か、メールで市社協まで。できる時にできることを、個人ボランティア、浜隆博さんの紹介。ありがとう、笑顔で言われると嬉しいよね。と浜さんは話します。現在、市内のデイサービスや障害のある方のサポートをはじめ、日立地区防犯協会や茨城県オリエンテーリング協会など、多方面でボランティア活動をしています。もともとは会社勤めの仕事人間。退職を目前に、これまでお世話になった地域に恩返しがしたいと思い、市社協が主催するシニア地域活動入門講座を受講したことがボランティア活動をスタートするきっかけになりました。時間を見つけてできる時にできることをモットーにチャレンジを続けています。浜さんからのメッセージ。考えていても何も始まらない。いろいろな人と出会い、体を動かしているうちに自然と気力や体力がついてきますよ、と笑顔で話していました。思い切って、初めの一歩 を踏み出してみませんか。写真があります。利用者の皆さんと折り紙をする浜さん。写真中央の男性。聖愛園遅刻デイサービスセンターにて。写真終わり。ボランティア活動や福祉活動を見学、体験してみませんか。ボランティア活動を始めるきっかけは様々。友人に誘われたり、浜さんのように講座を受講することもきっかけの一つです。市社協では、何か活動したいけれどどうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、実際の活動へおつなぎします。ボランティア活動とは、自分にはどんな活動が向いているの？を話し合いましょう。ボランティア入門講座。時、12月4日火曜日、午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み、11月30日金曜日まで。後日、職員が同行して体験活動を行います。ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？活動場所。特別養護老人ホーム。銀座台、助川サテライト、鹿島町。日時。月曜から金曜日の午前中。1、2時間程度。活動内容。利用者とのコミュニケーション。募集、数人。このコーナーでは、ボランティア募集や、ボランティアグループのメンバー募集をすることができます。掲載無料。福祉施設や団体、ボランティアグループなどで掲載を希望する場合は、市社協、電話 37-1122 まで問い合わせください。
6ページ、介護予防コラム。つまずきは要注意。最近、つまずきやすくなった。何もないところでもつまずいてしまう。という方は、高齢だから、と放っておくと、転倒し、大怪我になってしまう可能性があります。次のチェックと対策をしてみましょう。チェック1。家の中で置いてあるものにつまずく。該当する方、家の中を整理しましょう。2. 気づかない段差につまずく。該当する方、段差の部分に色のついたテープを貼りましょう。3. 靴のゴム底が引っかかりつまずく。該当する方、つま先が反り上がった靴がおすすめです。4. カーペットのへりなど、わずかな出っ張りや平地でつま先を取られる。該当する方、座った状態でかかとをつけたまま、足先が無理せず十分上がるか試しましょう。イラスト。2センチ以上上がらない方は、転びやすいので、足首を回す体操、座ったままでのつま先上げ、つま先で立つ訓練を行いましょう。不安なことがある場合には、早めに医師に相談しましょう。参考、国立長寿医療研究センターホームページ。
生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー8。市社協では、地域における支え合い活動を進めるため、生活支援サービスを実施する NPO 法人や民間事業者、地域等との連携を強化しています。今後では、その生活支援サービス事業者等で組織した事業者部会の中から、NPO 法人ふれあい坂下が行っている集いの場、 サロン・事業を紹介します。NPO 法人ふれあい坂下生きがいサロンワクワク。高齢者のための出前サロンワクワクは、坂下地区の中でも田園の多い東小沢学区で実施。交通の便が悪いことから、自宅からサロン会場まで、ボランティアドライバーが車で送迎しながら行っています。みんなでゆっくりお茶を飲んだら、午前は朝の歌、健康体操、写真。午後は季節の行事を楽しみます。6月、11月にはバス旅行もあります。皆さんも参加してみませんか？利用料金、月1000円、お茶、昼食、送迎含む。時間、毎月第1水曜日、午前10時から午後3時。休業月、8月と1月。問い合わせ、NPO 法人ふれあい坂下。電話 52-6348。平日の午前10時から午後3時。
7ページ。思うこと。広報モニター委員のコラム。中町学区コミュニティ推進会。藤田敏子。ボランティアはする方もされる方も幸せ。そんな言葉をよく耳にする。ある日の夕方、ガーデニング用の土を車から降ろしていると、帰宅途中の中学生が通りがかりに手伝ってあげるよと言って、車の中から荷物を降ろし、お庭まで運んでくれた。ありがとうとお礼を言うと、いつでも手伝ってあげるよと言って帰って行った。いろいろなところでそのような場面に私も遭遇する時がある。大人になると一瞬のためらいでボランティアのチャンスを逃してしまうことが多いのではないかと考えている。あの時の中学生のように見て感じたことを瞬時に判断し行動できるように私たち大人も勇気を持ちたいと思う。私が中学校で PTA 活動をしていた頃、挨拶は先手必勝と教えてくださった方がいた。何かそれと共通しているのではないかと改めて感じている。あの時の中学生も今は立派な青年になっていることだろう。平成30年度、社協会員募集の結果をお知らせします。ありがとうございました。今年も7月の1ヶ月の期間、市内全域で会員募集を行い、多くの皆さんに会員となっていただきました。皆さんから寄せられた会費は、市社協が行うボランティア事業や介護予防、子育て支援、権利擁護事業など、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるための福祉活動や、皆さんがお住まいになっている地域で行われる様々な福祉活動のために有効に活用いたします。ご協力ありがとうございました。これから会費を納入されます方は、お問い合わせくださいますようお願いいたします。年間通して受付をいたします。電話 37-1122 会員数 34,902 世帯会費額 14,215,050 円。善意の寄付ありがとうございました。平成30年9月1日から平成30年10月31日現在、皆様からの心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、純不動、継承略、禁煙寄付の個人、団体、小林光恵、 学校法人茨城キリスト教学園中央地区体育振興会ゴルフ部、物品寄付の個人団体、吉岡晴美、鈴木義恵、曽谷鳥、西条千恵子、日興株式会社、西部支所、中央支所、有限会社谷次興、社会福祉課、大沼交流センター、日立幸い町郵便局、アドバンスクラブ、日本郵便株式会社多賀郵便局、ボランティアグループマーチ、日高学区市民自治会、日高学区社会福祉委員会。
1ページ、インフォメーション。子供の広場、講座のお知らせ。南部子供の広場、乳幼児の歯の健康について、時、12月13日、木曜日、午前10時30分から正午、ところ、南部図書館、対象、乳幼児と保護者、先着15組、内容、歯の健康に関する講話、歯磨き指導など、講師、市、歯科衛生士、持ち物、子供用の歯ブラシ、申し込み、11月27日火曜日の午前9時30分から電話で。5、子供の広場、クリスマスリースを作ろう。時、12月17日月曜日、午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、乳幼児の保護者。先着20組、託児あり。内容、毛糸などの材料でクリスマスリースを作ります。講師、ゆいさん。持ち物、ハサミ。参加費200円、材料費。申し込み、11月29日木曜日の午前9時30分から電話で。西日本豪雨、北海道地震災害、義援金募集のお知らせ。7月の西日本豪雨、並びに9月の北海道地震において、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。これらの災害を受け、共同募金会では、被災された方の生活支援として、義援金を募集しています。皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。平成30年7月豪雨災害、常陽銀行、本店、口座番号、普通3816699、筑波銀行、県庁支店、口座番号、普通1162211、いずれも口座名義、社会福祉法人、茨城県共同募金会、平成30年7月豪雨災害義援金。募集期間、平成30年12月28日金曜日まで。平成30年北海道胆振東部地震、常陽銀行本店、口座番号、普通3820015、筑波銀行県庁支店、口座番号、普通1163447、いずれも口座名義、社会福祉法人茨城県共同募金会、北海道胆振東部地震義援金。募集期間、平成31年3月31日
日曜日まで。常陽銀行、筑波銀行の本支店窓口でのお振り込みの場合は、振り込み手数料は無料となります。義援金は中央共同募金会を通じて各被災道府県へ送金され、被災された方へ配分されます。問い合わせ、茨城県共同募金会、日立市共同募金委員会、電話 37-1122、市社協。
問い合わせ、申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。2. 企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。ピアノ高価買取、ヤマハ、カワイ、ほか、ピアノの処分に困っている方、今後、ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。12月6日、木曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、 電話 0294-21-0411。 受付時間AM11 時から。お荷物1点からお伺いします。重い、大きい、運べない、粗大ごみ回収、おうち、お部屋の中を空っぽにします。お片付け、便利屋助さん。お問い合わせ先、0294-32-7288。受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング。日立市愛賀町 2-1。一般廃棄物収集運搬業。日立市第3006号。産業廃棄物収集運搬業。茨城県第0080-1195-921号。折りたたみ式生ゴミ収納庫。カラスなどから生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即進呈。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社、中島ビニール加工。日立市入石県庁375。電話 0294-59-0646。メール、nakajima-bk@torii.cc。 交通事故、離婚、相続、借金。初回、相談無料。交通事故、離婚、相続、借金ほか。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。営業時間9時から20時、土曜、日曜、祝日休み、休日相談、夜間相談、対応課。通常相談料、 30分5000円、税抜き。一人で悩まずご相談ください。片岡法律事務所、片岡税理士事務所、電話 0294-33-6622、 日立市弁天町1丁目 3-16 平和通り沿い、茨城県弁護士会所属、弁護士片岡優、関東信越税理士会所属、税理士片岡優。冬の大感謝祭、神奈川県なかなか泊まれぬ温泉地、文化人に愛されてきた癒しの場、旅行期日2019年2月28日から3月1日、3月5日から6日、神奈川県ニューエルシティ湯河原、お楽しみ大抽選会実施、お一人様4名以上、一室利用、21,300円。詳しいパンフレットはご請求ください。日立電鉄交通サービス株式会社。お問い合わせ、電話 0294-52-1236。ホームページ http://www.hitachi-dentesu.co.jp。 印刷を通して人と人との間を優しくつなぎます。協同組合日立印刷センター。郵便番号 317-0074。日立市旭町 2-1-4。電話 0294-21-6391。ファックス 0294-21-6393。協同組合日立印刷センターは、次の5社で運営しています。岩淵印刷、有限会社オーバルプリント、東雲堂印刷、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社。今日で、声の写経だより、ナンバー144を終わります。